問項目4、鳥取駅周辺再整備について。記者、まず駅周辺再整備に関して、新たなイメージパースも出てきて、なんとなく市民の方々はこういう風になるのだなというイメージがつくと思います。改めて市長、この計画への意気込みをお願いします。市長、すでにこれについてはいろいろな場面で触れさせていただいていますが、やはり今の駅周辺を中心とした中心市街地の骨格といいますか、そういったものが出来上がったのが昭和42年からの連続立体交差事業による駅の高架化、駅というか山陰本線、因美線の駅高架化による今の状況です。振り返ってみると、それから半世紀が経過していて、先ほども歩行者、人中心の空間に転換を図ることについて触れさせていただきましたが、50年前については国道29号角井バイパスや宮の下16本松線、いわゆる環状道路ですね、こういった中心市街地の外縁を走る幹線道路がまだ完成していなくて、この中心市街地の中を通過交通が行き来していく状況でしたので、例えば地下から通路で行き来するという状況でしたが、この2つの幹線道路が今はもう機能していますので、当時に比べると通過交通が格段に量が減ってきていて、まずはにぎわいを創出していく上では人中心の空間に転換を図っていくことが今求められると思います。またバリアフリー、ユニバーサルデザイン等の機能を考えると、まだまだ十分でない状況もあろうかと思いますので、そういったことを変えていく。またもう一つは、駅を降りたところでなかなか動線が分かりづらい、バスターミナルはすぐ近くにあるけれど少し分かりづらいということが今あろうかと思っています。そういったことも変えていく。バスターミナルのビルも老朽化が著しく、そういったものもリニューアルしていく必要があろうかと思っています。また何よりも50年の経過で状況が変わっていることと、それからさらに50年先、もっと100年先も見据えて、この駅中心がワクワクするような楽しい、行ってみたい、そういう空間に変えていくことがこれからの街づくりには求められていますので、いろいろなことを踏まえながら、今これを鳥取市だけではなく、経済界の皆さん、市民の皆さん、関係者の皆さん、関係機関の皆さんと一緒になって総力を挙げて進めていくことが求められていると判断し、この事業を進めようとしていくものです。5、1月臨時会について。記者、臨時会について、この食料品高騰特別枠、これがいわゆるお米券のことだと思いますが、お米券、鳥取市としては使わずにこの5000円の経費になったと思うのですが、これに至った経緯をお願いします。市長、お米券も国の方で推奨されたり提案されたりしていますが、これは地域の特性がそれぞれ全国で違いがあると思います。例えば大都市近辺ではお米がなかなか手に入らない、価格が高いなど、そういうことで有効な施策なのかも分かりませんが、鳥取市は米どころですし、それから国の経済対策を鑑みると、やはりお米だけではなく、いろいろなものが消費される、市民の皆様にとってもいろいろなものに使える形にした方が、物価高騰対策と経済対策双方に有効ではないかと判断し、このような定額給付金を給付する事業を実施すべきと判断させていただいたものです。記者、5000円の支給に関連して支給方法はどういうふうに支給されるのでしょうか。市長、今までもこういった定額給付金の事業を行った実績がありますので、プッシュ方式でできる場合もありますし、申請等を行っていただくことが必要な場合もあります。できる限り、先ほど申し上げたように3月には支給が開始できるように速やかに実施できる方法でやっていきたいと考えています。6、鳥取駅周辺再整備の複合施設について。記者、すいません、ちょっとお伺いしたいのですが、鳥取駅周辺の再整備の件で、北口のこの複合施設は今の段階で何かこうイメージされているものってあるのでしたか。 市長、いろいろな民間の施設等に入っていただけるものになればと思っていますし、また民間施設だけではなく、やはり将来の安定的な運営やその機能を考えると、公共的なフロアもこの中にあるべきではないかとイメージしていますが、まだ具体的に各フロアでどういったものがというあたりまでは至っていませんので、これからさらに具体的な検討を進めていく段階にあります。7、衆議院解散総選挙について。記者、会見外のことになりますが、衆議院が解散するという話が出て、鳥取市は3月に選挙もあるので、鳥取市の選管の皆さん、すごい大変な状況になっていると思うのですが、市長はどうこの状況を受け止めていらっしゃるのか、お伺いしてもよろしいでしょうか。市長、まず国政の政治の世界の中でそういったことが行われることは、いろいろな理由や背景があろうかなと思います。また市町村としては解散選挙ですので、どういった日程であっても、それがちゃんと実施できるような体制を整えていくことが求められると思っています。選挙管理委員会の事務局を中心に、今この準備を行っていて、鳥取市内には92カ所の投票所があり、すでにその投票所とする会場等について予約されておられる状況もあるかもしれませんが、現在のところこの92カ所の投票所についてはすでに場所を確保できたと報告を受けていますし、またポスターの掲示板592カ所だったですかね、これについても設置が可能な状況をすでに確認済みで、鋭意今準備を進めている状況です。記者、最短での解散になるという状況について、市長はどう考えられますか。市長、過去にも1月にあったと思いますが、通常国会の冒頭で解散ということについては、ちょっと予測しかねていたというのが率直に申し上げてあると思います。政治の世界ですから、なかなか先読みができないところもありますが、いろいろな背景もあろうかと思います。それに逐一触れることはちょっと差し替えさせていただきたいと思いますが、何よりも先ほど申し上げたように、市町村としては選挙事務が円滑に正確に遂行できるように注力すべきだと考えています。8、鳥取駅周辺再整備における駐車場整備の考え方について。記者、2点伺いたいと思います。まず1点は、駅周辺整備の関係で周辺の道路がだいぶ整備されてきて、人中心のワクワクということですが、よくこの辺の街を歩いていると駐車場が非常に少なくて、だから人が集まらないのだという商店の声なども聞くのですが、この今日示された中には駐車場という図は今のところないわけですが、これは既存の周辺駐車場は駐車場として利用していただき、ここはいじらないと、その中で今ある駅に集まる人々を増やすという形なのでしょうか。いわゆる交通アクセスをより強めるってなかなか難しいテーマかとは思うのですが、そこをそれじゃなく魅力アップで人を集めるという考え方でしょうか。市長、まずこの点については鳥取駅周辺にどれだけの民間も含めてですね、市役所の駐車場もありますが、どれぐらいあるかという調査は随時行っていて、今かなり不足している状況にあるのかどうかということについては、例えばイベントが開催されるときには少し不足がちという状況がありますが、通常はなかなかこれが足りていないという状況にはないのではないかと判断しています。ただしこの駅周辺の再生が始まってたくさんお越しいただけるようになると、公共交通機関だけではなかなかこちらにお越しいただけないということで、駐車場の需要が発生することも将来可能性としてはあると考えておかなければならないと思っています。そういった中で、これから人口減少、高齢化が進んでいくと考えなければならないわけであり、これから行政として公共交通をいかに維持確保していくか、これも大きな命題ですので、できる限り鳥取駅周辺ですので鉄道や路線バスをご利用いただきたいなと考えています。いろいろな要素がありますので、これから整備を進めていくことと合わせて、この駐車場の問題についてもしっかり検討していかなければならない課題の一つであると考えています。9、 衆議院解散総選挙の受け止めについて。記者、選挙の関係ですが、冒頭解散というのは過去に例がないと言われている中で、年度内予算の成立がほぼ不可能と言われているときに、かなり自治体の方々は戸惑っているという声も聞くのですが、その辺の鳥取市としての受け止め、準備とか、その辺を今、もうすでに作業を見込んで動かれているのか、これからどんな戸惑い感が生じるのか、いかがでしょうか。市長、正直申し上げて非常にタイトな日程で選挙事務を進めていきますので、先ほど申し上げたように、市内投票所92箇所、また掲示板が592箇所あります。こういったものをまず確実に押さえておく、確保していくことが必要です。それから事前の期日前投票が可能になるように、投票の入場券も印刷して準備しなければなりませんが、これがなかなかタイトな日程で、非常に今のところ告示日までにはどうかなという状況も今あると担当部局からも聞いています。正直申し上げて、選挙の事務、必要な予算等についてもまだ措置されていない状況ですし、非常にタイトな日程で大変だなという状況は正直申し上げてあると思います。それからもう一つは、当初予算、国の予算の成立等にこの選挙の日程が影響があるのではないかと懸念されるところですので、年度代わりの新年度でいろいろな国の事業等が円滑に実施できるように、国会の方でもそのあたりはぜひ配慮してほしいという気持ちもあります。記者、それを踏まえて骨格予算は通らないけれども、暫定的に地方に打撃を与えない部分についてはちゃんと手当てをしてほしいという趣旨でしょうか。市長、ええ、そうですね。やはり選挙事務にかかる経費等についてもまだ十分今の段階では手当てされていない状況がある中で、進めていかなければならないことはたくさんありますので、そのあたりもぜひ配慮していただきたいです。10、衆院選投票所の雪対策や投票率について。記者、衆院選関係で、ちょうど公示投開票が見込まれている期間は雪が結構降るイメージがある時期でして、投票所により行きにくくなったり、例えば豪雪になるとよりアクセスしにくかったり、投票に行きにくかったりする状況があると思うのですが、こういった雪対策は今後考えられていくことになるのでしょうか。市長、積雪降雪がどの時期にあるのか、まだちょっと予報の範囲では分かりませんが、速やかに除雪等を行っていくことに尽きると思っています。特に選挙ですので、鋭意そのあたり担当部局を中心に対応していくことになろうと思っています。記者、ありがとうございます。関連ですが、気象条件であったり寒いということもある季節だと思いますが、こういったことによって例えば街頭演説を聞きにくいとか、選挙運動にも影響があると思うのですが、投票率はこういう季節によって下がる可能性があるとお考えになられるでしょうか。市長、投票率にどのような影響があるかは季節もあろうかなと思いますし、天候もあろうかなと思いますし、それからその選挙の内容等、問われている内容、争点とか、いろいろな複数の要素があって投票率が決まってくるのではないかなと思っています。天候もその一つの要素と考えています。記者、ありがとうございます。ちなみに今回は前回よりも高くなるか低くなるかで言うと、どちらになると予想されますか。市長、それはなかなかちょっとわかりませんけれど、まずなぜ解散して民意を問うのかということが、まだはっきり有権者の皆さんに正確に伝わっていないような現段階でですね、そういったこともあろうかなと思いますので、これからどういった状況になっていくのか、我々も注視していきたいと思いますが、何よりも投票行動を取っていただくことは、これから呼びかけていく必要があろうかと思います。11、鳥取駅周辺再整備のレイアウトイメージ発表のタイミングについて。記者、鳥取駅周辺再整備にちょっと戻らせてください。今回、レイアウトイメージなどを出されたのですが、四者協議会とか、リデザイン会議に諮って同意を得る前に、記者会見で公表を このタイミングでされた理由、意図はどの辺にあるのでしょうか。市長、先ほども少しその点については触れさせていただいたかと思いますが、さまざまな会議でいろいろな議論、検討を重ねてきました。その中でレイアウトのイメージがおおむね固まってきたというのが今の時点だと思います。それから今、1月の半ばですが、この3月末、いわゆる令和7年度中に整備計画の概要は固めていくことになります。これはまだ決定校ではなく、令和8年度中に整備計画を策定することになろうかと思いますが、時期的にも現段階でレイアウトのようなものをお示しして、市民の皆さんにもご認識いただく、関心を持っていただく、そしていろいろなご意見もお寄せいただくため、現時点が今ふさわしいのではないかと判断したものです。記者、ありがとうございます。3月に素案を作成されるとあるのですが、パブコメなどはその後という工程ですか。市長、素案ができてということになろうかと思っています。具体的なものが固まって、それでご意見をいただくことになりますので、今年度中にイメージをおよそ固めて、それをお示ししていくことで、各会議、また市民の皆さんからも、いろいろなご意見をお寄せいただくことになろうかと思います。記者、すいません、ちょっとしつこくて申し訳ございません。つまり、4社協議会とか、リデザイン会議を経る前に、記者会見で公表することによって、市民に意見を募るというのは、ちょっと順番的によくわからないのですが。市長、時系列ですね。記者、ええ、このタイミングでこれを公表された理由は、今のお話だとちょっとよくわからないですが。市長、繰り返しになろうかと思いますが、先ほどお触れになられたように、今年度中には概要を固めていき、完成形といいますか、決定校にするのは令和8年度中となると、まずはこれまでの議論でおおむね固まってきたこのレイアウトイメージをお示しして、これをもとに4社協議会、あるいはリデザイン会議等で議論していただいて、またブラッシュアップしていくことになります。これはあくまで先ほども触れましたこの資料の一番下、アスタリスクのところにも3行ほど書いていますが、このイメージはまだ確定しているものではありませんが、現時点でのいろいろな検討部会等で議論を重ねてきて、おおむねこういったものになりましたので、これをお示しするというものであり、これからこれをもとにさらにブラッシュアップしていくものです。記者、ありがとうございます。それで分かったつもりで追加の質問ですが、そうすると3月にそういう素案などを作られるというスケジュールだとすると、ちょうど市長選挙の期間と被る可能性があるのですが、市長、そういうことになろうかと思います。記者、この再整備案そのものを選挙の争点化するとか、あるいは選挙戦でこの再整備案、今市が進めている再整備案の是非を問うとか、そういうおつもりはありますか。市長、まだその是非を問うようなそういった熟度が高いレイアウト案ではないと考えていて、先ほどもご質問がありましたが、例えば複合施設がどういうフロアでどういうものがというものではありませんし、あくまでレイアウトのイメージですので、何かこれが選挙の争点になり得るというものではないという考えでいます。この事業をやるべきか、やらなくていいかとか、そういうことは争点になろうかなと思いますが、これまでかなりな期間をかけて議論を重ねてきました。ようやくこういったものが、大体イメージとして固まってきたというのが今の時点であり、その時期がたまたま今年3月の市長選挙のあたり、年度末にかぶってくるということであって、その関連とは特にあまり考えていません。記者、ありがとうございます。タイミングがたまたまという理解でよろしいですかね。市長、ええ、もともとこの整備計画については、大体今年度中に固めていこうということがずっとありましたので、選挙とは関係なしに、それがたまたまこういう時期になったということですので、特に他意はないとご理解いただければと思います。12、鳥取城の復元整備や観光 PR について。記者、会見項目とはちょっと違いますが、NHK の大河ドラマの 豊臣兄弟がこの1月からスタートして、いろいろな各種テレビや雑誌などで鳥取城というか太閤がなるを含めてかなり注目度が今高まっている状態だと思います。改めて城の復元整備もですが、その機運を高めるという意味でも、このお城の PR というか太閤がなるを含めたあそこ一帯の観光 PR をもっと強化していったりとか、市長自ら発信していくとか、そういったところが求められてくるのかなと思うのですが、いかがでしょうか。市長、おっしゃる通りだと思います。特に鳥取城跡、それから太閤がなるというのは、もともと史跡鳥取城跡、つけたり太閤がなる保存整備基本計画、そういった名称で計画を策定してきていますので、旧正山の鳥取城だけのエリアではなく、太閤がなるも含めた整備計画という位置づけを、もう平成17年ぐらいですかね、今の整備の元になる考えをまとめて進めてきています。そしてもっと PR すべきではないかということで、その通りだと思います。歴史とか文化、それから史跡、こういうものは他にはない、鳥取市のやはり誇るべきものだと思います。大切にしながら保存整備して、それを広く観光等も含めて利活用していくということですので、整備を進めながらしっかりと PR していくこともとても重要なことであると考えています。以上で令和8年1月16日市長定例記者会見の音声版を終わります。